こんにちは、ライフデザインラボの菅原涼子です。今回からこの番組はライフデザイン 4HSP としてですね、繊細な方が自分らしく生きるためのコツといった少し的を、絞ったテーマでお話をさせていただきます。私自身は探求心が強い、好奇心が強い、敏感体質の HSS 型 HSP です。 HSP っていうのはハイリーセンシティブパーソン、日本では繊細さんっていう名前でね、知られているんですけれども、どんな特徴があるかというと、物事を深く考えるとか、細かいことに気づきやすい、聴覚とか嗅覚、そういったこう感覚がすごく良くてですね、小さい音とかかすかな匂いっていうのをこう捉えることができるとか、あと人の感情を察しやすい、そういったね、性質があります。全体の15%から20%の割合でこの HSP っていう性質を持った人がいるようなんですよね。動物とか昆虫にも同じように存在するっていうことで、敏感な性質っていうのが、生物学的に必要であるっていうことなのかなと捉えています。皆さんもどこかで聞いたり読んだりね、あとはこうご自身がそうだとか、ご家族とかね、お友達がそうだっていう経験はあるかと思います。おそらく中田さん、 YouTube 大学のオリラジのね、中田さんが繊細さんっていうのを取り上げたことで、だいぶこう認知とかも広まったんですかね。で、私は多分中田さんの YouTube 大学で初めて知ったかなと思います。で、もう少しね、詳しく知りたいと思って Kindle でこうバーッと、その時にね、いくつか書籍を読みまして、あ、なるほどって、私も HSP だなって言って、あ、で、家族の誰と誰がそうだな、うちの娘もそうだなみたいな感じで、納得っていう感じで、ただね、深掘りすることっていうのはその後なかったんですよね。ところがです、あるきっかけで娘の敏感さをね、もっと理解したいなと思って、 HSP 提唱者であるアーロン博士の著書の人一倍敏感な子っていうのを読んだ時に、娘のことを理解だなんだっていう云々の前に、私自身に深い癒し体験が起きちゃったんですよ。もうそれは私の中にあったね、大きい塊みたいなね、ものがね、ドローって溶けていって、力がね、スッと抜けていくような感覚だったんです。この数年はこう、特にこう娘を妊娠して出産してから、ね、今3歳なんですけれども、娘はHSP がね、よく陥りがちの無理をしすぎっていう状態に陥っていたんですよ。HSP ママってね、子育て中に起きる睡眠不足、すごい打撃受けるし、自分一人の静かなね、内省的な時間っていうのが減っちゃうことで、かなりダメージ受けます。もちろんね、どんな女性でもストレス受けるんですけれども、 HSP の場合ってね、特にこの打撃がすごくて、場合によって動けなくなるぐらいのね、もう副腎疲労になるレベルのね、打撃受ける可能性があるんですよ。で、それは状況によりけりで、こう例えばパートナーとかその他の家族っていうのがどれぐらいね、こうサポーティブ、頼りになるかっていうところに差が出てくると思います。もう私の場合ですね、残念ながら元旦那が頼りにならない部類だったので、私はちょっとこう疲れてしまってノックアウトだったんですね。で、さらにですよ、この娘がぐっすり眠るタイプのね、おおらかさん、非繊細タイプだったらまたちょっと違ってたかもしれないんですけれども、漏れなく娘も敏感体質で、本当にね、反応のいいし、機敏にこうね、反応してくれるっていう点でね、ものすごくね、素晴らしいって思うんですけれども、それってね、同時にね、小さな音で目覚めるとかね、で、気に入らないことっていうのがすごくこう、こんなことっていうことに対しても、もう嫌みたいな感じで意思表示をしてくるんですよね。だからやっぱりこちらもちょっと気が休まらないっていうことが多くあったんです。そんなね、子育ての中、人一倍敏感な子っていうこの本の一章に、親も敏感タイプの場合のアドバイスっていうのがあるんですね。で、そのこう一節なんですけれども、肩の力を抜くのに後ろめたいことなんてありませんっていうのがあったんです。もうこのね、文章に私すっごい助けられて、 アーロン博士ご自身がね HSP で子育てをされた経験からの言葉ですよね。で今までね読んだどの子育ての本よりも心に染み込んで、こう母親である今の私っていう人格と、あともうそのちっちゃい時のね敏感な子だった私っていう両方の人格が癒されたんですよ。でもあーすごいと思って、でその体験からね、その時作ってたライフデザインのオンライン講座っていうのも思い切って HSP 向けのものに変更したんです。なんかちょうどねその時こう方向性がぼやけていてちょっと悩んでたんですよね、煮詰まって。でそれを繊細さを輝きにっていうタイトルをつけた途端ですね、こう自分の中から溢れるように言葉が出てきたんですね。こう振り返ってみると繊細さを認めるのにね少し時間がかかった気がします。その初めてYouTube 大学で繊細さんっていうのを見てね、わあ面白いと思ってからこう深掘りにしない自分がいたっていうのはやっぱりちょっとねプロセスが必要だったんだと思うんですね。自分の中では繊細であることって十分分かってましたよね。もう本当にもう人が気づかない匂いが分かったりとか、もう音もすごい敏感だしとかね、もうその性質は十分すぎるぐらい分かってたんですけれども、それを改めてねこう公に表に出すとか、その同類の方にアクセスするっていうのはね、こう自分の弱みというか、なんかこう素っ裸をなんか見せるかのような、さらけ出すようなね、なんかそういう恥ずかしさとか怖さがあったんですよね。HSP であることって感受性が豊かな分、こうおそらくね傷つく経験って多いと思うんですよ。こんなねことで悩んでちゃいけないみたいにね、自分を叱咤激励して強くなろうってね頑張ってきたんだと思うんです。それなのにこう繊細さをね公に認めるっていうことは、そのね頑張って作ってきた社会に向けての仮面みたいなものとか、なんかこう一生懸命つけてきた筋肉みたいなものを全てこう取り払うような感じで、こうすっぴんのね自分をこう見せるみたいなね勇気が必要だったんですね。やっぱりそれだけこう時間がかかりました。でも一旦認めてしまったら、この今講座作ってるんですけれども、あ、これがライフワークだなっていう、ね、すっごい幸せな気持ちがね出てくるし、あ、もうマッチョになるのやめようと思って、なんかすっごいすっきりして、自分の素のね、なんかありのままの自分みたいなものがとっても喜んでいるんですね。ちょっとこう時代っていうのも HSP が生きやすい方向に向かっている気もするのでね、もうちょっと40過ぎてですね、もう40半ばも過ぎまして、肩の力を抜いて、もうこれから自分らしい人生を作り上げていきたいなっていうふうにね実感しているこの頃です。なので今後もこのライフデザインっていうのは繊細さんに向けた形の発信となります。特にライフワークを見つけるっていうテーマで進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。